そうするとですね、そういう小型風車が作られる場所っていうのは結構民家に近いところ、さらには埠頭とか防波堤がある場所とか、こう港とか
結構人と近い距
近いん
離。
ですよ。じゃあ港なんかっていうと、じゃあ私たち何してるかっていうと、上を通過するだけじゃなくてランディングっていうんですけども、降りるんですよね、地面に。そうすると今度は地面から、わしが地面に降りてるとすると、プロペラまでの距離っていうのは圧倒的に大型風車の方が距離遠いんです
そう
よ。
ですね。
頭の上15メーターぐらいのところで風車が高速で回ってるわけですよね。で、そういうものというのは何を意味するかというと、わしっていうのは飛び立とうとするときに一番バランスを失うんです。大きな体なので、滑空じゃなくてまずバタバタと羽ばたかなきゃいけないですよね。で、初速が遅い、ゆっくりと。さらにちょっとした風に煽られると、まあ、風車回ってるわけですから乱気流起こってるんで、うまく飛べないんですよね。そうすると地面からの距離が近い小型風車こそ、一回降りてしまったわしに対しては大きな脅威になるんですよ。で、実際に小型風車で犠牲になっているオオワシとかオジロワシがもう出てるんですよね。
そうなんです
出て
か。
ます。数件ですけども出てます。それから今特に東北地方とか中心なんですけども、何百機単位で今小型風車が作られてる、
何百
何
機？
百機。
でも止めようがないんですね。
止めようがない、ルールがないんですよ。
ね。
だから一概に小型だったらよかったねっていう話には絶対ならないし、だからこの前ちょっとお話しましたけども、小泉環境大臣がいらっしゃった時に、小型風車を野放しにしておくのはよろしくないと。それは少なくともあるお伺いを行政に立てる、アセスじゃなくてもですね、少なくとも行政がどこにどういうものが建てられるか、で、本当に危ない場所、わしの集結地とか、そういうところについては止められるとか指導ができるような、そういう体制を作らないと、知らないところでどんどん作られて、知らないところでどんどん犠牲が出て、そしてそれを報告する義務も今ないから。
今道内であるところってどこなんですか？
まあ、それこそ道東にもたくさんあります。
そうなんです
たく
か？
さんあるでしょ。海岸線から走ってみてください。いっぱいあるから。それから多いのはやっぱり日本海側ですね。大型風車はやっぱりアセスが必要なので、もうとにかくアセスになくどんどん作られる。まあ、ちょっと前までのソーラーと一緒ですよ。どんどん作られる。で、後から行政が場合によっては事故に遭ってから初めて知るとか。
だったら今のうちになんとかしないとダメじゃないで
ダメです
？
すよね。で、大型風車だけで今実際に事故に遭っているオオワシとオジロワシっていうのは、オジロワシが今年の1月現在ちょうど60羽、オオワシ3羽かけるいくつかってことですよ。見つかってない数ね、報告されてない数。さらにその大型風車は見回りを常にやって、一応大きな会社についてはちゃんと報告してくれるところも出てきてるんで、その数なんですけども、小型風車っつったらもっと小さな事業体なので、そもそもそんな見回りもしないかもしれない、報告なんて全然しないかもしれない、しなきゃいけないという義務もないとなった時には、本当に何ていうか、こう闇から闇へというかですね、知らないところですごい犠牲が起こっている可能性がある。
どうするの？
やっぱりその小型風車であったとしても、ちゃんと悪影響があるっていうのを僕らは立証する。で、それに伴って行政は、あ、小型風車であったとしても犠牲は出るし、さらには大型風車では起こり得ないような事故、要は降りてしまったわしに対する事故。じゃあ降りてしまうわしが多いところについては、少なくとも小型風車は絶対 NG だねと。あるいはそういうものを作りたいという人たちがいれば、それを事前にどこかしらに報告をして、作られる前にまず察知をする。ということをやっぱりきちっとね、して、で、さらにそれが本当に危ない場所であれば止める手当てを作っておく。それをやらないと本当に後手後手になるんですよ。
ですよね。
北海道みたいに何千羽のワシたちが一気に冬にやってくるっていう場所っていうのは、日本には他にはないわけなんですよね。ただやっぱりある意味で北海道ルールっていうのも必要なのかもしれない。だから、まあ、今後しっかりとその現状を把握して、これこそ官民一体になって、で、事業者側もきちっと意識を持って未然に防ぐための配慮が必要だなと思います。